続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、15人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり35項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお伝えします。はじめに質問者、向井派、奥村昌司議員。構造寺駅を南北に横断する地下道における自転車通行について、担当道路課。構造寺駅の1日乗降者数は市内の駅では断然多いため、通勤通学時間帯にバスや送迎車等からの乗り換えや小学生登校集団の歩行者で横幅10メートルの地下道は埋め尽くされる。そこを自転車乗車のまま通行する人がいるため、数年前市に要請し、自転車から降りて通行してくださいと表示を床壁面にしていただいたが、改めて現状と今後の市の自転車通行の安全性確保の対応を問うとの質問に対し、構造寺地下道における自転車通行の安全性確保の対応については、歩行者優先で通行してもらうように路面標示などを設置するほか、周辺の高校に対し生徒への周知をお願いしています。本年8月には劣化した路面標示を貼り直し、その位置にポールを設置してより表示内容が目につくようにしました。今後も通行状況を注視しながら、安全性や利便性などを踏まえ、自転車の安全な通行の啓発に努めていきますとの答弁がありました。次に質問者、公明党石飛浩二議員。災害対応力の強化について。担当市民安全課。令和6年能登半島地震は、古い家屋の倒壊や陸、海、空路の途絶、孤立集落の発生、長期間の断水など災害対応にかかるさまざまな課題が明らかになった。また南海トラフ地震発生の危惧、局地的豪雨災害の頻発化などの現状を踏まえ、災害対応力の強化が必要である。そこで本市の災害時応援協定の件数、平時の連携状況、実効性の確保と強化への取り組みを問うとの質問に対し、協定数は愛知県や他自治体との相互応援等が24件、関係機関や民間企業等との物的・人的支援が82件で、毎年担当者の確認や総合防災訓練の参加等により、密な関係の構築に努めています。昨年度は食料や水、生活必需品の支援可能な数量や時期等を調査しました。今年度は物資輸送や役務の提供を調査予定です。また今年度から災害対策本部に受援総括班を設置し、実効性の確保と強化に努めていますとの答弁がありました。次に質問者、公明党日比野成俊議員。孫育て支援策について。担当子ども家庭支援課人事課。孫育て支援策について、市が行っている祖父母育児教室の現状の申し込み状況や祖父母世代の定年延長化が進んでいることを踏まえ、開催回数や開催日などの拡充についてと、育児教室のみで配布している祖父母手帳を希望者全員への配布、ホームページでのダウンロードへの対応について市の見解を問います。また市職員への孫休暇制度導入について市の見解を問いますとの質問に対し、 U ターン育児塾は定員に近い申し込み者数となっており、定員拡充の検討を進めています。今後も実施曜日などの見直しを検討していきます。 祖父母手帳につきましては、市独自の手帳を作成し、ホームページからダウンロードできるよう検討していきます。また、孫育て支援が子育て中の親の心身の負担の軽減や就労支援等になることから、職員の孫休暇の制度導入について、職員ニーズや先進自治体の制度を調査研究していきます。との答弁がありました。その他に、慢性閉塞性肺疾患、COPD 対策についての質問がありました。